Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き滋賀県立大学地域共生センター助教、上田洋平さんです。どうも上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めて、前回地域に、関わりながらですね、いろんなその地域の方の、特にご高齢の、方々がどういう生活をここで営んでこられたか、その記憶をこう、聞き取りながら、それを一枚の屏風に、場合によってはですね、こう表現し、そのことで、その方々とコミュニケーションしながら、地域の、ある種、美といいますか、といったものをですね、残していきながらこう伝承していく、そういう活動を、されている話を、していただいてですね、でその時に改めて、今回その今目の前にですね、マップがあるんですよ、
はい。
でこれはまたね、ラジオではなかなかお伝えしきれないところあるんですが、このマップには美の滋賀って書かれてるんですね、で、滋賀の美ではなくて、美の滋賀と書いてるんですが、ここに、滋賀県の、美、美しいものといったところで、近代の美術であったりとか、あるいは仏教や神道の、美術ですね、仏道であったりとか、いろんなものがありますけども、それとともに、この番組のテーマにもなっているアール・ブリュットというものが、3つこう混然一体となって語られているという、不思議なこう地図があるんですけども、この、美の滋賀のこのアートマップっていうところにですね、上田さんも関わってらっしゃるということで、ちょっと少しこの美の滋賀っていうことについて、こう上田さんなりの、こう感じていることとかって教えていただけたらと思うんですけど、なんでこういう、いろんなこう美術っていうものが一緒にこう語っていけるっていうのは。
そうですね、滋賀っていうのはそういう意味では非常に歴史の深い、京都もそうですけど、滋賀も非常に深い歴史がある、しかも豊かな自然がある、そして、そこにいろいろな人が生きているわけですよね、でそういう場所で、まさに1000年前からですね、村の人々が本当に大事に大事に、毎日の日常の生活、信仰の生活の中で守られてこられた神様、仏様、
なるほど、
仏像、
はい、
そういうものがしっかり今も生きている、これ千年の美って言ってますね、
はい、
それから近代美術館なんかには優れたコレクションがあって、これは近代、100年余りの、間に作られた、美、それからそういう生活ですね、そういうものもちゃんと滋賀では根付いて生きている。
なるほど、
でアール・ブリュットって言われるように、まさに、最近、新たに光が当たったというか、光を放ち始めている、そういう今名付けられた新しい美というものもある、そうしたものがですね、だから100年、それから1000年、そして現在ですね、そういうものが同じ場所で同じように共存しているというか、一緒にある、こういう不思議な場所なんですよね。
なるほど。 で実際ですね、こう、まあ、滋賀県は、糸賀和夫さんという、はい、まあ、障害者福祉の父とも言われている、まあ、大変有名な、功績のある方がですね、はい、滋賀県で近江学院という、まあ、その障害のある方や、はい、あるいは戦災孤児、うん、まあ、まあ、ずいぶん昔のことですから、うん、を、と共にこう、はい、学習し、共に生活をする拠点といったものが、まあ、それが共生社会の一つのモデルとして、はい、でそこから信楽、まあ、で採れた土であったりとかですね、はいはい、まあ、その土ももっとこう過去を遡る場合、もう琵琶湖の地底に眠っていたってことで言うとですね、はい、ある種もう千年どころじゃない美っていうものがあるんですけども それを元にして、今アールブルットでも大変注目されている作家さんが、はいはい、ベネチアビエンナーレっていう、まあ、国際的な美術展で出展されたりとかですね、まあ、そういうようなことに、まあ、脈々と千年百年、うん、もっと昔っていうものがつながりながら、ね、今福祉、主に福祉からアルブルトが出てきてると、
アートマップを作る時にも、はい、私は感じたんですが、うん、そこにも書きましたけれども、滋賀っていうのはそういう意味では美の待ち合わせ場所であると。
美の待ち合わせ、出ましたね、アートの言葉が、
はい、ここで、100年前のもの、あるいはもっと古い1000年前のもの、うん、今のものがこの滋賀という場所で出会ってですね、新しいもの、意味をそれぞれがまた持つし、
はい、
新しいものが生まれていくっていうような、うん、そういう場所なんじゃないかなっていうことをね、
はい、
うん、感じていますね。
改めて、まあ、今ボーダレスアートミュージアムの、まあ、であったりとかですね、はい、今滋賀県内、まあ、各地でアールブルットが、例えばその、まあ、県立美術館だったりとか、図書館だったりとかですね、琵琶湖ホールとかいろんなところでですね、まあ、見れるように、なってるんですけども、はい、浦さんご自身この、まあ、アールブルットって一言でくくることもできないほど多様な作品があるんですけども、はい、まあ、どういったこう、まあ、例えばこういう作品を、見て、何かこう感じられたとかっていうふうなことを少し率直な感想を教えていただけたらと思うんですけども。
そうですね、私はむしろ普段はあまりアールブリュットとかそういうアートというようなところの専門でもないし、はい、むしろフィールドは普通のおじいさん、はい、おばあさんたちを相手にですね、いろいろお話をしてるんですが、はい、一緒だなと思うことがありました、はい、で、まあ、それはですね、
はい、
地域のいろいろな人々はそこに住んで生きていくわけですけれども、うん、その生きていく中でいろいろな技術とか技を、まあ、使ってその場所で生きていく、それ私はいるすべって言ってんですね。
いるすべ、そこにいるっていうことですか。
はい、
なるほど
前に在所って言葉出しましたけれども、
はいはいはい、出ましたね先週、はい、
そこにある場所、うん、そこにある、まあ、あるいはそこにいるためにもいろいろな技術を、例えば農業をやっていたら、うん、田んぼを耕してそこから米を得る、はい、そういう技術もありましょうし、うん、漁師さんだったらもう魚の目になって魚を捕まえる、そういう技が必要になる、うん、で、まあ、そういうこともひっくるめてそこにみんなでいるためのいろんな技術を一人一人も、はい、それからみんなも一緒に磨いて育んできた、うん、それをいるすべって言ってるんですね、うん、で、そういういるすべという観点から見ると、うん、アールブリュットの作品作りにこう没頭してらっしゃるというか、その制作に取り組んでらっしゃる、はい、むしろそういう作品よりはそういう方々の姿の中に、うん、あ、この人は今こういう作品を作ることがまさにここにいるすべの一つになってんじゃないか、
うんうん、
そんなことを私は直感ですけど感じたんです。浅田さんがどう思いになるか。
なるほど。実はまあ先週その在所で、在所っていうのはあるところと、はい、うん、書くわけですけども、自分がこうなんていうんですかね、自分のまあ原点というか、心地よく自分が所属できたりとか、帰属できる場所、っていうふうなお話をした時にですね、僕はまあその表現活動っていうものが、例えばそのアルブルットを、滋賀で作られている、アルブルットというか作品作ってらっしゃる方の、まあ、代表的な、まあ、よく紹介される方っていうのは、はい、例えば知的障害の、はい、ある方が福祉施設でそういうアトリエ活動に励んでらっしゃる、あるいはまあ、自分のご自宅で作ってらっしゃる方とか、はい、まあ、多様なんですけども、これまでですね、この番組でも、はい、現地収録を、ね、うん、いろいろしてきまして、うん、作家さんが実際作ってる場面に、はい、まあ、立ち会ってきたんですけども、はい、うん、なんというか こう、まあ、ちょっとね、変な言い方になるんですけども、ね、あんまり、こうなんかね、作品を作ってるって感じじゃないんですよね。うんうん、なんかね、もっとね、淡々と、やるべきことをやってるっていう感じが、姿が、まあ、かっこいいんですよね、
はい。
その感じっていうのは。で、僕自身音楽を作ったりとか文章を書いたりするんですけども、あんな感じで作れないなっていうふうに、まあ、ちょっと嫉妬するというか。うんうんうん、で、いう感じがあるんですね。はい、だから、まあ、いる術っていうおっしゃいましたけども、そこにいるための術っていうのは、もっとこう、無意識というか、まあ、自然に、
そうですね。
なんというか、行為が出てきてる生活の一環でっていうような、ちょっとね、そんな印象もあるんですけども。
だから繰り返し繰り返し何千年もおじいちゃんもおばあちゃんもやってきた農作業であるとか、挨拶もそうですよね、そういうことっていうのは、本当に、意識してない、どこで習ったものでもないけれども、やっぱりそこに人間としてそこにいる、そこにあるための一つの、まあ、アート、アート・オブ・ビーイングって、こういう役になるのか分かりませんけれど、いるすべだなと思うんですよね。で、増田さん、いるすべの一番ベテランは誰だと思いますか？
いるすべのベテラン難しいですね。僕はね、一つはちょっと最近自分がこう子供が生まれたっていうのもあるんですけども、まあ赤ちゃんとかもすごくいるすべの、ね、もうなんかいるだけでっていうふうなことはちょっと思ったりしましたけどもね。
私たち赤ちゃん見守るって言いますけど、じゃあ赤ちゃんは何してるかっていうと、見守ってくれているって言ってるんですよ。
なるほどなるほど、
で赤ちゃん正解、
はい、
もう一つはね、私はお地蔵さん。
なるほど。
お地蔵さんも実は何もしてくれないって言うと怒られるけれども、一生懸命拝んで、で何かいいことがあるとお地蔵さんのおかげだ。ただお地蔵さんそこに立ってるだけ。
本当にお地蔵さんはそこにいるだけですよね。
そういう意味ではいるすべの大ベテラン、大先生。
しかも滋賀県は生活の中に、まあ、大変たくさんのお地蔵さんがそれこそいるわけですよね。
だからそれはまあお地蔵さんって言いましたけれども、千年前からそこにいらっしゃる仏様っていうのは、そこにずっと居続けていらっしゃることで、人々の願いを聞きながら、悩みを聞きながら、それを受け止めてくださる、そういうのが庶民のというか私たちの身近に生活の中にいる、当たり前に、滋賀の仏像とか、神様仏様の美っていうのは何が特徴かっていうと、美術館博物館にあるんじゃなくて、人々が生きているその生活のすぐそばに寄り添って、
なるほど、
まさにそこにいてくださって、
あの今まあずっと話をしてて思ったことがあるんですけども、まあ、例えばアルブレットっていうものも、その、まあ、美術館で、まあ、我々もちろんもう最近だと、もういろんなところで展覧会を行われているので、美術館で見たりとか、まあ、ボーダレスアートミュージアムも美術館ですし、まあ、そういったところで見るってことあるんですけども、まあ、改めてこの番組の中でもですね、そうやって施設に行ったりとか、創作、まあ、風景に立ち会うと、また全然こうね、見方が違うというか、実は面白い発見がいっぱいあるんですね。で、それは、なんと言いますか、その日常生活みたいな、生活と、そういう作品みたいなものが、まあ、溶け込んでるというかですね、混ざり合っている。で、その時に僕自身が思うのが、まあ、彼ら、先ほど、まあ、彼ら彼女たちが、まあ、割と淡々とやってるっていうふうな言い方をしましたけども、でも、同時に、なんて言うんでしょうね、こう、例えば、これは僕が見てて思ったのが、まあ、ずっとこう、フェルトペンみたいなもので、まあ、書き続けてる。キュッキュッキュッキュッってずっとですね、書き続けてる。実はこのアートマップに載ってる木村茜さんっていう作家さんがいたりしますけども、おそらくなんですけど、見ていると、本人自身がその触覚、書いてる時の手の感触自体を受け取って楽しんだりとか、それは縫いをやってる、縫い物をやってる作家さんも、おそらくそのできていくもの自体が、かっこいいからとか美しいからって言って、あ、できてきたみたいな感じもあるのかもしれないけど、同時になんかね、感触を楽しんでるんだなっていうことを見てて思うんですよね。そこもちょっと面白いなっていうふうに思ってたんですけども、五感とも言えるのかもしれないですけども、
私は、ふるさと絵屏風って言って、地域の暮らしをみんなで、まあ、庶民と言っていいか、私たちのおじいさんおばあさんとかの暮らしをですね、絵にしていく、その活動の原点は五感アンケートっていうのをするんです。
五感アンケート、
この地域の思い出は 何かありますかって聞くんじゃなくて、うんうん、この地域に暮らしてらして、心に残る風景、目で見た心に残る風景、うんうん、思い出す音ですね、懐かしい音、うん、
なるほど、
鼻に印象深かった匂い、うん、美味しかった味、うん、暑さ冷たさ、はい、目耳鼻舌皮膚、うんうん、五感の思い出から辿っていくわけですね。
ものすごい具体的なエピソードはいっぱい出そうですね、そのアンケートは
出ます、うん、あの例えばそう魚を掴むときに、うん、石垣の間に手を入れて魚を掴んだそのぬるっとした感触っていうようなことをですね、おじいちゃんたちが回答してくれるわけですね、うん、でそれを喋るときはもうニコニコしながら、うん、今にも今まさに手に魚がいるような、はい、そういう顔で喋ってくださったりということで、うん、もう頭でというか体、うん、五感の中に染み込んで覚えている記憶、うん、そういうものを頼りにして絵を作っていくという、
なるほど、
そういう作業をしていますね、
うんうんうん、まあ、今美の滋賀っていうことですね、はい、まあ、あの前回の在所っていうところから、はい、まあ、始まりながら、まあ、アルブルットであったりとか、うん、近代の美術であったりとか、はい、まあ、神道仏教美術であったりとか、はい、まあ、全て、まあ、あの一つの視点としては、はい、その生活と溶け込み合うような、まあ、美術であったりとか、はい、あるいはそれをそれをまあ生み出している人たちのある種のいるすべであったりとかっていうふうに見ていくと、はい、先ほどおっしゃったように、うん、その、地域でずっと長年暮らされた方が日々やっている農業とか漁業とか、はい、そういう営みっていうもの自体も何かしらまあいるすべっていう意味ではですね、あの、まあ、地続きに見ると、これだけここからここが美でここからここはただの生活でしょっていうわけにはならないような、
私にはどうしてもそういう線引きはできないような気がしますね、うん、ね、あ
のとてもそのもうね、話をしていけばいくほどね、混沌と美っていうものが分けれないというか、生活の中に入り込んでるっていう風な感じを、まあ印象を改めてまあとても感じて、ちょっとそのアールブルットっていうものがなぜ滋賀県でこれだけ今まあ注目されてるかっていうことの捉え直しがなんかできるんじゃないかなっていう風な感じがしてきたんです、まあ、そこで一つまああの伺ってるのがですね、まあ近江八幡の方でもまあ今後上田さんが今まあお話しされていたようなまあ取り組みっていったことをまあ今後されるっていう風にお聞きしてるんですが、少し紹介していただいてもよろしいでしょうか、
は
い、
あのむしろ私なんかは今までは美とか、はい、アールブリュットとかそういう方面とはあまり関わりなく地域の暮らしっていうことを、はい、まあ、学んできたわけですね、はい、で今回、ノーマの、はい、皆さんからですね、うん、この私がやっているのがなんか面白い、はい、ということでお声掛けいただきまして、うん、はい、初めて一緒に、はい、その近江八幡という場所を対象にして五感の記憶を集めて、それをもとに皆さんの記憶を引き出して編み上げて何か作品を作れないかということを考えています
。面白いですね。
ですから今初めてだから、アールブリュットと僕は、僕が今やってきた、僕がやってきたことと、アールブリュットがどういう作品になっていくのかなっていうのがこれから非常に楽しみなところですね。
なるほど。じゃあボーダレスアートミュージアムの間にもまたですね、上田さんもお越しいただいて、新たな近江八幡のプロジェクトが始まるということで、まあ、とても、楽しみに、したいと思います、はい、あの2回にわたって、生活の美とアールブルットと、いうことをテーマに、滋賀県の、ならではのお話を、聞かせていただきました。どうも上田さん、ありがとうございました、
ありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。滋賀県立大学地域共生センター助教の上田洋平さんのお話いかがだったでしょうか。実はこのグローという番組、昨年から続けているわけなんですけども、滋賀県のお話をするってことはあんまりなかったんですよね。こうボーダレスアートミュージアムノマは滋賀県にあってですね、アールブルットも、まあ、滋賀県で特に話題になってるんだけども、滋賀県そのものの話をするってことがなくて、まあ、ずっとこう誰とじゃあこう滋賀あるいはこう滋賀県の美しいものってなんだって話をしたら面白いだろうかというふうに、まあ僕自身もずっと考えてたんですね。で、そこで上田洋平さんをお招きした、したいなというふうに、まああのアイデアが浮かんで、改めて今回スタジオにお越しいただいたわけなんですけども、この滋賀県の美を表す、プロジェクトで、美の滋賀というプロジェクトがあります。先ほどお話ししましたけども、この美の滋賀は、とてもこう変わったプロジェクトで、一見何やってるのかよくわからないっていう風によく言われるんです。 僕はもともと大阪に住んでいて今滋賀県に住んでますけども、大阪の友達からもなんか滋賀県って変わったことやってるよねとか言われるんですけども、ですね、説明するとその近代美術、美術館にあるような、まあ、美術ですね、美術作品と仏教とか神道の美術、お寺にあるようなその仏像であったりとかですね、そういったものとアールブルットっていうのをこう混然一体に、滋賀の美だっていうふうなことに、押し出していく、そういうプロジェクトをやってるんですけども、今日の上田さんとのお話の中でなんとなく皆さんにこれら3つがどういう共通点があるんだってことがちょっと伝わったんじゃないかなっていうことを期待したいところなんですけども、まあどれも生活ととにかく溶け込んでるってことがポイントなんだなっていうことを、強く思いました。アルブルットも美術館であったりとかギャラリーで見ることはできますけども、やっぱりこの番組の現地レポートでもお伝えしているように、やっぱりその福祉現場であったりとか生活の現場から作品が生まれていってるっていう、そのこと自体に注目するともっともっとこうね、深くね、いろんなことを楽しめるんじゃないかなっていうことを、改めて感じたので、このアルブルットについても、滋賀県ならではのこう発信の仕方が重要なんじゃないかなというふうに、改めて思った次第でございます。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。